今日はルカの福音書第13章22節から35節です。このところでは信仰の狭い門について語られています。イエス様は22節を見るとエルサレムへの旅を続けておられたと出てきます。わざわざエルサレムへの旅という言葉がここに出てくるわけですけれども、それは33節のところにエルサレム以外のところで死ぬことはありえないということをイエス様は言われました。言うなればそれは十字架に向かってまっすぐに進んでいくということを意味しているわけです。そして一人の人が23節に主よ救われる人は少ないのですかとイエス様に尋ねてきているわけです。おそらくこの人は救われたいと思うけれども、その救いに入るという決心がなかなかついてい、なかったのではないだろうかと思います。なぜならばイエス様は24節を見ると狭い門から入るように努めなさいということを言われたわけです。誰でも救われますと簡単には言われなかった。それを努力しないといけない。狭い門から入っていく、まさに救いはそのようなものであるということを語っておられるわけです。25節にはこの戸を閉めるという言葉が出てきます。狭い門もやがては閉じられてしまう。そしてその時にいくら戸を叩いてもその家の主人は私は知らない、完全に拒絶されてしまう時があるということです。そして閉められた人は26節にあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました、あなたは私たちの大通りで教えてくださいました、もうそれは言い訳にしか過ぎないということであるわけです。重要なことは実はその主人が招いている間に入っていかなければいけないということであるわけです。やがて門は閉じられてしまうということを私たちは知らなければなりません。27節のところを見るとお前たちがどこのものか私は知らない、不義を行う者たち皆私から離れていけ、そのような時が必ず来る。私たちはそのことを考えなければならないわけです。28節にアブラハムやイサクやヤコブまたすべての預言者たちが神の国に入っているのにということがイエス様は言われたわけです。これはユダヤ人がよく知っていることです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、全能の神、ユダヤ人たちはそのことを知ってはいたわけです。でも知っているのと神の国に入るというのは全く別のことであるということです。知っているということが天国に入れる条件ではないということです。アブラハムやイサクやヤコブはどうだったのか、彼らは神に従っていったという人たちです。しかしこのイエス様の時代の多くのユダヤ人たちはそのことは知っているけれども、しかし従って歩むということはしなかった。ですからその人たちはその時に放り出されて分かったところが、もうそこで泣いて歯ぎしりしなければならない。まさに天国は狭き門、信仰がなければ入ることはできないわけです。そして29節に人々が東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きますという言葉が出てくるわけです。実はその狭き門、救いの門はユダヤ人だけではなくて、もう全世界の人にその門は今は開かれているわけです。そして東からも西からも北、南からも北からも入っていく、 そしてこのことは非常に不思議なんですけれども、30節を見ると後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。先にいるものが後になるとは何か、その先のものは実はこの神様の救いが知らされているユダヤ人のことであるわけです。後にいるものはこれは異邦人のことであるわけです。異邦人が先になり、その知らせを聞いていたユダヤ人が後になってしまう、そのことが起こるということであるわけです。そしてパリサイ人たちは31節を見ると、ヘロデがあなたを殺そうとしています。このヘロデはヘロデアンティパス、先にバプテスマのヨハネを殺してしまった、そのヘロデであるわけです。しかしイエス様は32節を見ますと、見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い、3日目に働きを完了する。イエス様がなされることは悪霊を追い出し病を癒す、そして3日目に働きを完了するとは何か、これは十字架にかかって死に、そして死の中から復活する、それによって救いを完了するということであるわけです。私たちが永遠の命を得るためには、このイエス様の十字架の死、復活がなければ私たちの完全な罪の許し、また天国に入るということはできないわけです。エルサレムでイエス様は死ななければならなかった。そして34節を見ると、このエルサレムに対する嘆きが出てくるんですけれども、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。なぜならば救いはまずユダヤ人から始まるということであったわけです。そしてイエス様は憐れまれた、その証拠が悪霊を追い出し病を癒すということに表されたわけです。そして最後は十字架にかかって自分が死に、そして一切の罪の代価を支払ってくださる。しかし34節をの終わりを見ると、それなのにお前たちはそれを望まなかった、ユダヤ人たちは拒絶をしたということであるわけです。しかし不思議な言葉が35節に出てきます。それは祝福あれ、主の御名によって来られる方にという時が来るまで。実はこれはユダヤ人は最後の時に悔い改めて主の御名によって来られる方にという、そのことをユダヤ人が言う。私はコロナの前にイスラエルの旅行の機会が与えられていきました。で、ホテルのテレビをつけたその時に、このクリスチャンの映画の放送があったわけです。もう公に公共の電波が使われて、そして、それはアメリカで作られた一人のサーファーがサメに襲われて、もう手を食いちぎられる、そのようなところから救われたっていうのがもうテレビで放映されている、驚くべきことであるわけです。もう私が50年前に最初イスラエルに行った時には、もうクリスチャンは隠れて礼拝している、もうそれが分かったらもう村八部どころかもうユダヤ人の社会から追い出されてしまう。しかしそれが今もう公にテレビでも放映されて、そしてその救いが伝えられて、メシアニック Jew、 ユダヤ人でこのクリスチャンになったという人たちがそういう名称で呼ばれているわけですけれども、ああ本当にこれはイエス様が再び来られるという時が近づいてきているということを私は感じたわけですけれども、本当にこの御言葉通りのことがやがては行われる。ですから今の時代ユダヤ人が救われるようにと祈り、 そしてまた伝道している人たちが起こされてきているわけです。まさにこのことは東からも西からも南からも北からも来て神の国で食卓に着く、そして後にいるものが先になり先にいるものが後になるということが起こってきている。まさに今は天国の門が襲われているということをイエス様は別のところで語られているわけなんですけれども、本当に今この時代っていうのはもう昔から比べるならばもう何十万いや何百万という人たちが救いに預かってきている時代であるということを私たちは知らなければならないわけです。そしてこれはユダヤ人だけではなくて日本人にも語られている。今日本のクリスチャン人口は 1% 以下、おそらくは 0.何% ではないだろうかと思いますけれども、まさに今狭き門になってきている。でも気をつけなければいけないのはやがてはその天国の門が閉じられるという時が来るということです。だからこれはユダヤ人だけではなくて私たちにも語られている厳しい言葉であるということを私たちは悟る必要があると思います。この御言葉を聞いて私たちは本当に一人でも救われる人たちが起こされるように祈るものとさせていただきたいと思います。